それでは今朝は、忍耐と励ましの主を仰いでと題して、山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書朗読箇所は、新約聖書ローマ人への手紙15章4から6節です。ローマ人への手紙15章4節からお読みいたします。昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。
皆さん、改めて元気な声でご挨拶しましょうか。おはようございます。寒い中ですけども、お元気でしょうか。先週は副牧師の小金井先生を通して、とても重要なメッセージを聞いたように思います。私自身の心にも響いてきました。折に触れてもっと歴史を語れ、歴史から学べ、教会の歴史、自分の教会の生い立ち、今日に至るまでのこと、そのことを思い巡らすように。そしてみんなが同じ立場から祈り、同じ立場から将来を展望するようにと、そう語られたように思うんですね。今日私はそのメッセージを受けて、今日のメッセージをと思っております。聖霊とはというシリーズをもちろん始めたのですけれども、今日はちょっと外れると言いますか、外れるわけではないのですけれども、別個のメッセージです。教会総会も間近にしております。この中で、大切なことだと思って、忍耐と励ましの主を仰いでという題をつけました。過去の歴史に目を閉ざす者は無知であるという言葉があります。過去の歴史に目を閉ざす者は無知である。これはかつての西ドイツの大統領が語られた有名な言葉なんですね。過去にしっかり目を留めないと、人間は同じ過ちを何度でも繰り返すと。歴史から学ぶことが確かにあります。今日パウロがローマ人の手紙で述べているところはズバリそのことではないかと思います。まず4節ご覧ください。一緒に読んでみましょうか。4節だけで結構です。はい。昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。もう一遍どうぞ。昔書かれたものは、すべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。昔書かれたものは、これはもちろん旧約聖書に昔書かれたものということを言ってるんですね。旧約聖書は何のために書かれたのか。主の民と呼ばれるイスラエル民族の歴史がその中心にありますが、書かれて残されて今私たちがそれを手にしているのは何のためか。それはすべて私たちを教えるために書かれたものだとあります。 それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのですとあります。ここに旧約聖書の書かれた2つの目的がはっきりと打ち出されております。私たちを教えるためだ、希望を与えるためだというところですね。じゃあ何を教えるんだろうか、何を学べというのだろうか。まず第一に、良い手本に習い、悪い手本を見て自戒すること、自らを戒めること。歴史の記録には、まあどの国のどんな歴史もそうでしょう。良い手本があり、また悪い手本があります。ちょうど聖書日課を読んでいらっしゃる方々は、創世記、もう一遍読み始めたところですね。良い手本といえば、アベルが出てまいります。真心込めて主への生贄供え物を用意してやってきましたね。あんな風でありたいな、ベストのものを主にお捧げしたい、この姿勢。でももう一方では、この祝福されたアベルを嫉妬して、そして、こう自分と比べてそう、卑下して、拗ねているカインの姿もそこにあります。あ、こんな風になっちゃいけないんだな。良い手本、悪い手本。良い手本には私も習おうと、習い。悪い手本を見て、ああ、こうならないように、と自らを戒める。これはさらに進んで、旧約聖書の、イスラエル民族、選民、選ばれた民と呼ばれる、イスラエル民族の歴史を見るときにさらに、分かるわけですね。先週のメッセージはそこに触れたものだったと思います。エジプトを脱出して約束の地を目指すわけです。ところがこの民、途中で次々と死んでいくんですね。40年のアラノの放浪が終わった頃には首都エジプトのあの時点で20歳以上だったものが全員、ほぼ全員死滅ですよね。生き残ったのはたった2人、ヨシュアとカレブ。放浪を終えていよいよ約束の地に入ろうとするその時のイスラエル民族の人口の構成を見たらば異様でしたね。ね、とにかく60歳以上がたった2人しかいないんですから、あとはみんな60歳以下のものね、そういう民族なんですから、一体何が起こったんだろうって言うとね、そうです、あの頃の20歳以上の者たちは皆この40年の間に2名を残してあとみんな死に絶えてしまった。そのことをパウロはコリント人の手紙の10章でこういうふうに述べております。今引用しましたから、どうぞこのグリーンのシートを見てください。彼らの大部分は神の御心にかなわず、アラノで滅ぼされました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは、旧約聖書に書かれたのは、世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためです。一体何が起こったのか、まず不平がありましたよね。水がない、食べ物がない、いや食べ物はないことはないんです、ちゃんと降ってきたんですよ、マナという食物がね。でも昨日もマナだ、今日もマナ、明日もマナ、まあ昔昨日も今日コロッ、今日もコロッケ、明日もコロッケ、それじゃ年がら年中コロッケっていう歌が流行りましたけどもね、今日もマナ、明日もマナ、年がら年中マナかってね、完全栄養の食物だったんですけども、調理の仕方でいくらでもいろんな、ね、ここは主婦の腕の振るいどころだったんですけどね、でも文句を並べます。それから、異国の民族と触れ合う中でイスラエルの若者たちがですね、異民族の女の子たちに興味を持ち出します。交際が始まります。いつの間にか、彼女たちの風習、また偶像崇拝、そこにも触れるようになってきますね。主はほっておけませんでしたね。 お裁きになります。そのうち、そうそう、さまざまなこと、このあたりのことはですね、今開いたこのコリントの手紙のことを今引用しましたけれども、その後のところですね、どうぞ皆さんお聞きください。今私は新共同訳の方で読ませていただきます。この部分、その方が分かりやすいと思ってですね、しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず、荒れ野で滅ぼされてしまいました。これらの出来事は私たちを戒める前例として起こったのです。彼らが悪を貪ったように、私たちが悪を貪ることのないために、彼らの中のある者がしたように偶像を礼拝してはいけない。民は座って飲み食いし、立って踊り狂ったと書いてあります。彼らの中のある者がしたように、みだらなことをしないようにしよう。みだらなことをした者は一日で23,000人倒れて死にました。そういう事件があったんですね。一日に23,000。また彼らの中のある者がしたように、主を試みないようにしよう。試みた者は蛇に噛まれて滅びました。毒蛇に噛まれたんですね。彼らの中には不平を言う者がいたが、あなた方はそのように不平を言ってはいけない。不平を言った者は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことは前例として彼らに起こったのです。それが書き伝えられているのは、時の終わりに直面している私たちに警告するためなのです。だから、立っていると思う者は倒れないように気をつけるがよい。厳かな言葉ですね。旧約聖書もよく読みなさいよって、そこに書かれたことを自分に当てはめながら、すべきこと、してはならないこと、よくよく心しなくてはならないことが何なのかをよく心に刻みなさいと、そういうことであると思いますね。私たちもそんな思いでもって聖書に親しむわけですけども、でもどうでしょうか。なかなかそれが身につかないというのが正直なところではないかと思いますけれども、イスラエルのためにしたところで同じ失敗何遍も繰り返すんですよね。で、ここでアーノルド・トインビーという英国の歴史学者の言葉を思い出しました。人間というものは歴史から何も学ばないものだということを歴史は教えてくれる。皮肉な言葉ですね。人間でもなく歴史から何も学ばないんだということを歴史が教えてくれる。つまり何遍も何遍も同じ過ちを犯すのだと。戦争はもうこりごり、二度ともう戦争しちゃいけない。今度の戦争は全ての戦争を終わらせる戦争だなんて言って、第一次世界大戦が戦われ、でも全ての戦いを終える戦いとはなりませんでした。第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争、イラク戦争、戦争を繰り返します。人間というものは歴史から何も学ばないものだということを歴史は教えてくれる。それはまた個人の歴史においてもそうではないでしょうか、ね、かつてマルチ商法に引っかかって大変な目に遭った、ね、でもしばらくしてこう喉元過ぎて暑さを忘れるじゃないですけれども、また面白そうな儲け話が来るとね、つい手を出してしまうってことはね、あるいはお酒で散々ひどい目にあったのに、また性懲りもなく同じ過ちを繰り返すのです。ですから私たちはいいお手本、悪いお手本を読むだけで、それで自戒するだけではなかなかです。どうしても自分の決心とか頑張り踏ん張りで手に負えないものが私たちの内側にすでにあることに気がつきますね。そうです、上からの助けがどうしても必要です。人間を超えた力の助けが必要ですね。ですから主を仰ぐのです。今日、忍耐と励ましの主を仰いでという題をつけましたけども、第2ポイント、忍耐と励ましの神を仰いで、 希望を抱くため。戒律を並べるだけだったら他の宗教と一緒なんですね。でも聖書はこうであれと教えるだけじゃなくて、どうしたらばそこに近づけるか、人の限界を超えて上からの力があるんだよということを示してくれます。天地の造り主は私たちを助けるために地にまで下ってきてくれました。自らを十字架にさらしてまで私たちを救おうとなさいました。死んで復活して今目に見えないけどもそばにいてくれます。心を開くならば中に住んでくれます。聖霊によって忍耐と励ましの神の存在を私たちはどれほど必要としていることでしょうか。さっきの言葉15章4節、昔書かれたものは全て私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。聖書の与える忍耐と励ましとありました。これはどういう意味なんでしょう。思い巡らすところ、その聖書が指し示す、聖書が語っている天の父の忍耐と励まし、抽象的な忍耐と励ましがそこらに浮かんでいるのではありません。忍耐と励ましの神がいらっしゃる、天の父のことです。この神が助けてくださった。5節、どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますようにとパウロは祈ります。そうです、いつも主ご自身が私たちが必要としている忍耐、必要としている励まし、あるいは慰めの源なのですね。英語の聖書では God of Patience and Comfort とあります。 Patience は忍耐、 Comfort これは励ましとも訳せますが慰めという意味の方が強いかもしれませんね。忍耐と慰めの源であります。主の忍耐、これはありがたいです。もしも主が忍耐深くなかったら、まあたまにこういう話聞くでしょ、もううちの主人たらもう瞬間湯沸かし、もうカーッと来たら箸が飛んでくる、お皿が飛んでくる、もう命縮まるのよなんてね、この教会の話ではありませんよね、そうかよそで聞いた話ですけどもねもしも神様がね、そんな風にそんな瞬間湯沸かし式の神様だったらたまりはしませんね。何が飛んでくるか地球人が死でかすことにもう腹を立てですね、お月様捕まえて月を地球にぶつけるかも分かりませんよ。でも天の父はそんな方ではありません。本当に忍耐深い方ですね。人間の悪に対してもどれほど忍んでくださったことか。でも先生、洪水を起こして滅ぼしたじゃないですか。ええ、確かにありました。でもそれは忍耐して忍耐して忍耐して果てのことですよ。地に悪が増大し、人間の心に思いはがることがいつも悪に傾くのをご覧になった。神は心を痛められた。そう書いてあります。そしてノアを選んで、箱骨を作らせ、そしてみんなに警告せよというわけですよね。新約聖書のある箇所を読むと、ノアのことを義の宣伝者、義を宣伝するもの、つまり神様は正しいからだ、裁きをなさるぞということをね、告げるものとしてお使わしになったと書いてあります。で、彼は同時代の人々にそのことを語ったと書いてあります。語りながら悔い改めを待ったのです。どれくらい待ったんでしょうか。1週間でしょうか、10日でしょうか。いやー、ざっと100年待ったんだと思いますね。100年かけて巨大な箱舟という建造物、高さ15メートル、横幅22メートル、長さ123メートルですか、巨大なタンカーのようなものをコツコツコツコツコツコツ、彼は作りながら嘲笑う人たちに、天地の救い主がいらっしゃる、正しいお方だ、私たちが言ってること みんなご覧になって心を痛めておられる。放っておかないぞ。裁くとおっしゃる。さあ、悔い改めるんだ。彼は語ったんですよね。その反応を見られたのです。果たして何人が悔い改めるか。人間一人一人には自由意志を神様お与えになりましたから、一人一人がどうするかを決めるのです。待って待って待って、ついに願うような反応がなかったのです。仕方なしに、この大洪水を起こされるのですね。主の忍耐。今の時代、同じ種の忍耐は、もう100年単位以上にも1000年単位ですね。すでに2000年の時が流れましたよ。主が再びおいでになるとおっしゃってから。おいでになる時は、裁きの時でもあります。一人として滅びることがないように、あなた方に長く忍耐しておられるんだって、ペテロの手紙にあります。主の忍耐を感謝しましょうね、皆さん。軽く見ないように。恐れて早く悔い改めましょう。そしてこの忍耐の主は慰めの主でいらっしゃり、そう、悔い改める者にはとことん優しく十字架ゆえに許して回復してくださるんです。放蕩息子をかき抱いたあのお父さんのように。そしてこの主を仰いで生きる者たちに、この忍耐強さといいましょうか、人間としてのとっても大切な特質ですね。少々のことで腹立てずにじっと忍んで時を待つ、そのような特質を植え付けて育ててくださるんですね。患難を通して忍耐力を、有名なローマ書5章3節の言葉ですね。患難さえも喜ぶ、なぜならば患難は忍耐を生み出し、忍耐はそこそ練られた品性をとありますね。そうでした。あのノアもそうでしたし、後のアブラハムもまたモーセも本当に待たせられるという経験しましたね、誰もがね。そしてそれは私たちにとって大切だと思います。私たちも個人の人生でもそうです、教会でもそうです。今は記念堂建設を散々待たされてますね。でも私たちの訓練であり、これを通してきっとより良いものを、より良いものを実現させてくださるおぼし召しなのでしょう。忍耐と励ましの主を仰いで、私たちもいろんなことの中に希望を抱いて前に向かっていこうでありませんか。今私たちの教会、前に向かおうとしております。ステップ2020と名付けて10年後を展望しております。そこに向かっていろいろ考え、また同時にこの単立教会のままのこの在り方が果たしてベストなのかどうか、団体加入ということも合わせて検討しております。でもそういう検討の中でですね、出てきたことが一つあります。それは教会の歴史の過去への清算ということですね。特に私が牧師に赴任してから今で35年目になるんですけども、この間にあった2つの大きな分裂という悲しい出来事があります。このことについてどう心を整理し、どう清算していくのか、主を仰いでまいりましたけども、これとこれとこれだとはっきりとしたものが与えられたわけではありません。ただ自覚に上り、ああまずはここからと気づかされるところを少しずつ取り組んでいる段階です。そしてそれに先立って、私たちは教会の歴史というならば、それ以前の歴史のことも合わせて考えてみたいと思って今日ここにおります。初期の歴史は、私は個人的にはよく知りません。記録を読んで、人から聞いて、ああ、そうだったのかと聞くに過ぎないのですけれども。尾上聖愛教会の、まず、歴史について言うならば、 そもそもの発端はどうやら1929年のようです。昭和で言えば4年ですか。大工の棟梁で内海錦七郎という人がおりました。かなりの大酒飲みだと聞いております。この大工さんが明石で一つの建築を請け負います。それはクリスチャンが経営する日の出女児園というものでした。世襲はアイルランド人の宣教師アイリン・ウェブスター・スミス。ちなみに私はこの人と会ったことがあります。かなりのおばあちゃんになっておられて、東京お茶の水におられましたが、高校生時代にお会いしました。後になってここに赴任して、その方が関わったことがこの教会の発端だったのと聞いてびっくりしました。内海錦七郎という大工さんが請け負った建物建築中に、アイリン・ウェブスター・スミス宣教師がよく寄ってきては話しかけるわけですね。イエス様のことです。その言葉がこれにとどまったんですね。何遍も聞かせるうちに興味を持って、でついにキリストの来られたわけを知るわけです。自分との関係を知り、信じますか信じませんか問われて、自分事として考えて信じる方から選ぶんですね。そして救いがはっきりすると彼は嬉しくなりました。自分の過ち全部許してくれる救い主キリスト、すごい、みんなに知ってほしい。そこで日本伝道隊から誰か送ってくださいってわけですね。伝道隊は送りました。宣教師伝道者を、あの米夫の町で1週間ぶっ続けの天幕集会がなされて、大人も子どももたくさん集いました。それがそもそものスタートですね。やがて高砂の方に集会が、本庄に集会が、最初は天幕、次は、高砂では酒蔵を借りて集会したことも聞きました。全台風で酒蔵が壊れて、さあどうしようっていう時に信徒が自分の家を開放したことも、そんな中で正木先生のお家でも集会が開かれたこともいろいろ聞きましたね。そうやって時を経て最初の街道が、あの尾上の松林に立つわけです。みんな勤労奉仕で飛行場の、あの食堂をばらした廃材をもらってきて、買い受けてでしょうかね、運んできて、で大工さんに頼んで建ててもらったんですけど、さてそうした尾上聖教会の前半の歴史の中で、一番皆さんに、こう知られているのは橋本辰巳牧師でしょう。何せ28年間の長きにわたって牧会されたわけですから。でこの先生のもとでの牧会は、私はもっともっと個人的に知りたかったなと思いますよ。でもほんの少ししか先生と触れ合う機会がなくって、あとは読み物で少し知るぐらいですけども、いくつもの教会を開拓されました。たくさんの人たちが先生のもとで献身に導かれて、牧師になり牧師夫人になりました。ここに名前を連ねております。そして橋本牧師はよくあちらこちら日本全国つつ裏裏招かれては伝道講演なさいました。で行った先行った先でよく人生相談持ちかけられたと聞いております。お話の素晴らしさもさることながら、何かこの先生だったらは分かってくれそうと感じた人たちが次々と相談ごと持ちかけて、後を絶たない夜遅くまで。牧師も、いやこういうことは信徒の前には言えないことですけどもとですね、ひそかな牧師としての悩みを打ち明け、そして多くの人々を助けたんですね。どうしてそんなことができたのかなっていうときに、それはこの橋本辰巳牧師の中には、悲しみ苦しみの深いところまで汲み上げるものがあると人々は見たからです。でそれはどこから来たのかなってこう考えていくときに、それはことごとくあの先生の少年時代の を筆舌に尽くすことができない涙と苦悩、悲しみの体験にあるんだということを知りました。そのどん底でイエス様に出会って、そのどん底でイエス様の恵みによって自分が変えられるという体験をしているからですね。このあたりのことはかつて私もう少し詳しくお話ししました。今これ以上話しませんけれども、皆さんどうぞ余白にね、2008年7月13日2008、7、13とちょっとメモしてください。あの時の話もう一遍聞きたいという方は、その日付の私の説教、CD でもテープでも注文なさったらいいと思います。あ、そうそう、岩本さんにそのパソコンにそれ入れてくださいとお願いしておきました。ですから今週入れてくれると思いますから、よかったらば聞いてください。ちょうど7月13日は橋本牧師の昇天記念日だったので、日曜日に重なったので、そこに合わせて橋本牧師の生涯を語りながらイザヤ書の御言葉を味わったのですね。そしてこの牧師が35年前に天に召されました。後任に神学校の教え子であった私を迎えてくださいました。すでに病を得ておられて、バトンタッチ早々姫路のマリア病院、苦しい息の中で私への引き継ぎですね、山崎先生、教会をよろしく、牧会は忍耐じゃけん、どんなことがあっても10年は追ってもらうねや、牧会は忍耐じゃけんそれが先生の私への鼻向けの言葉であり、また遺言となりました。そしてお引き受けしたのですけれども、35年振り返るに、片方では楽しい、嬉しい、祝福いっぱいの思い出がいっぱいお花畑のように広がりますけれども、そのお花畑とお花畑の間に二つの大きな辛い苦い思い出があります。それが今からお話しするこの教会にあった二つの分裂、嫌な言葉ですけれども使わねばなりません、事実ですから。第1回目は1981年、そう、初めてこんな話聞いてびっくりなさる方、どうぞつまずかないでくださいね。まあ、親が子供に打ち明け話の中に、え、お父さんお母さんそんなことあったのってぎょっとするようなことがね、たまにあるのと似てます。81年、この SA 教会はそれまで所属していた日本イエスキリスト教団という大きな教団から離脱いたしました。まあ、事の発端が何であったか、何が中心的な問題であったか、いろいろそれは今日はそこまでは話しません。その辺のことは設立50周年記念誌の中に、書いておきましたので、どうぞもう一遍開けてみてください。あ、そういうことだったのかと。それにしても今振り返って私は大それたことをしたもんだなと思います。私の神学を振りかざして教団に立てついてことを構えたのですから。聖書はこう言っている、しかし教団はこう教えている、信徒の皆さんどっちを取りますかと、あたかも自分自身が聖書そのものであるかのような物言いはね、傲慢であったと今思います。さあどっちかを取れと言って教理的なこの論議についてこれたのは信徒の中の ごく一部分であると思いますね。大方の人にとっては難しくてわからないこと。でも、そういう中で、私には大義名分がありました。福音の真理のため。けども、実際、目の前に、もし私がこれを掲げて、これを推し進めていくならば、どんなことが起こり得るかということが、やはり見えていませんでした。まあ、信徒の皆さんは、橋本先生がせっかく選んで、くれた後任の若い、牧師先生、見捨てるわけにいかないとサポートしてくれました。ですから結果的には離脱が認められて単立教会になったのですけれども、でもこれに際してどうしてもそれはついていけません、教団に残りますという方々も何人もおられました。そしてその中には距離的には先生の言うことの方が正しいと思うけども、でも先生にはついていけません。そう言って出て行かれた方もありました。それまで和気あいあいとしていた尾上精鋭教会に亀裂が入り、どうしてあんたとわしと別れなきゃいけないんだっていう、そういう悲しい身を裂かれる経験をたくさんの信徒がされました。ここにいらっしゃる皆さんの中にも当時の方々が何名もおられます。どれほどの痛みであったかを思います。別れた方々は教団の新しい教会がそこに起こされて、そこに集うようになられました。思い起こして私は胸に突き刺さるものがあり、そしてこの年になってからですけれども、もう過ぎ去って後戻りのできない時間の流れの中にあって、自分にできることは何か、まずは率直に詫びて許しを請うこと、そう思って一月半ほど前でしょうか、家内を連れて一人の方を訪ねました。本当はそのご主人お尋ねしたかったんですけど、ご主人はもうすでにこの世にはおりません。そのご夫婦は当時の尾上教会の、まあ、中心的な存在でしたね。みんなからの尊敬を集めていました。仲良しの夫婦、4人の子供さんたち、みんな女子でしたけどもね、なんか若草物語みたいな。よく賛美の歌が好きで、みんなの前で歌ってくれました。みんなの憧れの的だったんじゃないかと思います。名前は福本義夫徹子という夫婦ですね。あの分裂の中で福本さんはどちらにもつかず、静かに神戸の方の教会に身を引いていかれました。家族と共に。5人の若い先生を頼みますよと橋本先生から託されて、人一倍期待し、未経験の私を盛り立てて励ましていてくれた。そういう人です。あれから30年で何を今更というところでしょうけども、でも、行くべきと悟り、手紙を書き、いや手紙で済ませてはならないと思い直し、家内を連れて訪ねていきました。喜んで迎えてくれました。事の一節を思い返しながら、どれほど身を裂かれる痛みであったかと思います。 もう少し私が賢い牧師であり、もう少し忍耐深い牧師であったならば、もっと別の道を選んでいたと思います。申し訳ありませんでした。実はご主人からこう言われたんですよ。先生は神学的な趣味でもって麗しい教会を割ってしまった。あの言葉がずっと突き刺さってます。そして神学的な趣味と言われるのはそれはかなわないけれども、でも多くの信徒にとってはそのように見えたのだろうなって、多くの人々の言葉の代弁として私はそれを受け止めました。許してください。至らなさを、私の愚かさを、それをもって与えてしまったその大きな苦痛を許してください。許してくださいますか？と問いましたらば、答えが返ってきました。先生、私も許された人間です。十字架の家に許された人間です。そんな私が許さないなどとどうして言えましょうか。今私は幸せにしております。4人の娘たちもと。先生、よく来てくれました。時を置いて私はもう一軒訪ねました。川端兄弟姉妹と言います。加古川刑務所のすぐ近くで印刷屋さんをしております。刑務所によく用があって行くんですけれども、ちらっとまだ印刷屋の看板が上がっていて、あそこにまだいらっしゃるんだな。でも一度もあれっきり訪ねてない。玄関ぶざをすと奥さんが出てきました。山崎です。まあ先生、ご無沙汰しています。ご主人はおられますか？ええ、仕事場に行くと、ごま塩頭の川端新一兄弟、驚いて立っておりました。彼にも心からの詫びを言いました。純朴な信仰の二人です。悲しい思いさせましたね。許してくださいね。その直後だったらとっても許す気になれませんでしたよ。でもね、今は違いますと言葉が返ってきました。別れて東加古川の方で集会するようになって、次々とね、そちら方面の人たちが来たんですよ。その中にはある別の教会に行ってて、でもそこから事情があって別れて、もう教会から離れたまんまの人が何人も何人もうちの教会に来るようになりましてね、みんな今幸せそうにやってます。そして後になって気がついたんですよ。ああ、この人たちのために私たちはこちらに使わされてきたんだって。先生、今年でちょうど30年ですよね。教会では30周年の記念を今しようとしています。その後どうなったかなと案ずる中で、主は何という恵み深い 励ましと慰めの手腕だろうと思います。忍耐深いお方で私を忍んでくださり、また励まし慰めの方で、あの教会を見事に立ち上げてくださり、今、藤森牧雄という素晴らしい牧師を迎えて、のびのびと成長しております。で、あの出来事を通して、じゃあ私は何を学んだのか、何を学ぶべきだったのか、それはきっとこれだと思います。牧師たるもの、牧会を最優先するように。牧会ということは、委ねられた群れを牧するということ。牧するということは、愛すること、愛して大事にして守るということ。もちろん自分の神学的なこだわりあるかもしれないけども、それをかざして推し進めるときに、群れは大丈夫か、どちらを先に考えるか、もしもこの過去をしっかり見つめて、この学ぶことをしっかりと私が学び取っていたならば、二度目の分裂は回避できていたのにと思うのです。私は過去の歴史から何も学んでいなかった。そのことが暴露されたのが95年です。聖霊の第三の波運動をめぐって、この波に乗ろうという動きと、乗るなという動きと、その狭間にどちらともいけない、わからないという大勢の人々の、この中で多くの人々に混乱を与え、何がどうだったのか結局わからないまま、うやむやにというような中で、もうしびれを切らして、ここにはおれないと意を決した大勢の者たちが出ていきました。これまたは大きな痛みとなりました。申し訳ない。彼らは播磨キリスト教会を形成します。こちらへの生産はまだ済んでおりません。いや、外だけでありません。こちらに留まってくださった方にも、どれほど大きな痛みを与えたことか。一緒に礼拝していた A さんと B さん、あの人と私がどうして別れたきゃいけないの。身を引き裂かれるような痛みをもたらしてしまいました。祈りにうたってのこの大きな痛みの当事者は私です。もしかしたら私はここに立っていてはならない人間なのかも分かりません。苦悩の中でもちろん辞任を考えたこともあります。私の命を取ってください主よと祈ったこともあります。でもその中で、それがベストの責任の取り方なのか、いや、多分そう思えなかったのです。ここから何かを学ばせていただこう、遅まきながらも気づかせていただこう、気づいたところを持ってこれからの教会形成に役立てよう。主がお許しくださるならば、そして兄弟姉妹がそれを許してくださるならば、忍耐と励ましの主に期待いたしました。 古傷が痛むとき、忍耐と励ましの塩を私は仰ぎます。ヤコブの手紙の言葉ですから、罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。互いに忍び合い、許し合いなさい。主が許してくださったように。あなた方。出て行った人たちに、そうやって許しをこいつあるわけですけれども、この教会にとどまってくださって、こんな私をもなお諦めず温かく支えててくださる方々に感謝したいと思います。そして高いところからですけれども、あの時の痛みをなおうちに抱えて、時々古傷が痛む方々には、本当にこの場でお詫びしたいと思います。最後にこのローマ15章の6節の言葉を読ませてください。5節6節です。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく、互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。これが最後のポイントです。霊的一致が必要なとき、霊的一致が必要なとき、今がその時だと思います。未来を展望するときに、思い起こされるあのこと、このことが引っかかるときに、それを置き去りにせず、これまで蓋をしていたことについても必要ならば語り、そして和解できるならば和解し、そうです、どうか忍耐と励まし、慰めの神が、空が一面雪雲で曇ったとしても、その上には太陽が輝いている。私たちの 個人の人生、教会の歴史、世界の歴史、すべてを含めて、暗雲の上に太陽があることを信じます。忍耐と励ましの神が光をさんさんと降り注いでいてくださることを信じます。新しい明日に向かって出発する力を聖霊がくださることを信じます。今読んだこのローマ15章、最後にもう一個だけ読みます。それは飛んで13節です。先ほどの祈りに加えてのパウロの祈りがここにあります。13節も皆さん一緒に読んでくださいますか。どうぞ。どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。望みの神です。忍耐と励ましの神はまた望みの神です。祈りたいと思います。どうぞお立ちください。立てる方はどうぞ立ってこの祈りに加わっていただきたいと思います。無意な方は座ったままでどうぞ思いを一つにしましょう。しばし黙祷したいと思います。どうぞ自由に声に出してお祈りください。愛するイエス様、イエス様、天のお父様、促されるままに語らせていただきました。あなたが忍耐と慰め励ましの主でいらっしゃることを感謝いたします。十字架があることを感謝します。 あなたは許し、癒すことができるお方です。あなたは不思議な御手の技でもって、別れていったあの二つの群れも、東播磨中央教会、播磨キリスト教会、祝福して育ててくださいまして、良き牧者を備えてくださいまして、本当にありがとうございます。行き届かなかった、愚かであった、こんな私の落ち度も全部あなたを飲み込んでくださって、あなたのみなしうる不思議な御手の技でもって、これは益に変えてやろうとしてくださる、本当に温かな愛を感謝します。そしてあなたの御手が国立堂兄弟姉妹一人一人にも述べられていることを知っております。どうぞ御業を進めてください。多くの人々がイエス様に出会う教会としてください。かつて橋本牧師が苦しみのどん底からあなたに出会って身につけたものを持って多くの人々を祝福したように、私たち一人一人をそんな風にして育ててくださいますようにお願いいたします。母イエス様、どうぞ今週の歩みも導いてください。家庭で、職場で、学校で、いろんな人間関係の中で、イエス様、あなたの愛と光を反映させながら元気に生きさせてくださるようにお願いいたします。あなたは主です。復活の主です。やがて再びおいでになるお方です。あなたを誇ります、愛します、過ぎてまいります。主イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。歌いましょう、主に任せようという歌です。味わい深い歌ですね。298番新聖歌、主に任せよう。一節二節、一節二節と繰り返し全体を2回歌いましょう。
主に任せよ。